ネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は11月上旬の、注目作品について話します。
はい。
まず1日ですね、今週末の作品を時計さん、はい、お願いします。
はい。まずはベノム・ザ・ラストダンスですね。
はい。
まあ、ベノムの3作目ですね。で、これなんか先行上映もうすでにやってるとこあるみたいで、僕は全然それ知らなかったんですけど、まあすでにね、見られてる方いるかと思いますけども、まあトム・ハーディ主演で、ベノムという、まあ寄生虫に、なんだろうな、スパイダーマンみたいな、シンビオートですね、に、まあ寄生された男と、その寄生した元の怪物みたいですのね、話ですけども。で、どうなんですかね。どこだったか忘れましたけど、MCU に合流するんじゃないかっていうような匂わせはちょっとあったじゃないですか。どの作品の、まあ、ミッドクレジットとか、ちょっと忘れましたけど。
カーネージーの最後で、
でしたか
そうい
ね。
うのもあったり、MCU には出てこなかったかな。最後。あれ？
なんか、どっかでね、
スパイダーマン。
スパイダーマンか。あ、スパイダーマンと合流する方なのかな。もうちょっと 忘れてし
ま
いまし
たけど。もともとスパイダーマン的です
ね。まあまあね、そうですよね。だからスパイダーマンが、まあ MCU の方にね、ずっとしばらくいたのでっていうところですけども、まあ、今はね、帰っていったというかね、ソニーに戻っていったっていう感じですでしょうけど、まあその辺どうなのかちょっとわからないですけどね。はい。まあ、引き続き見ようかなという感じですね。これ、ちなみに、監督が1、2、3と全部違うんですよね。
そうですね。
はい。で、今回は、ケリー・マーセルっていう方で、この方は、まあ、1、2の脚本とか、原案かな？原作というか、をやられてた方で、今回は、まあ、監督になったということですね。
女性監督ですね。
そうですね。
なんか、
まあ、
ビデオ店員やってた時にトム・ハーディと仲いいの良くて、それでベノムの脚本に参加し
そう
だ
な
し
んで
た
す
みたいな、
ね。
見てましたけどね。
でも、ちょっと前の作品どうだったかわかんないですけど、トム・ハーディがね、原案にもう今回は入ってる感じですよね。
はい。
まあ、トム・ハーディは俳優としては僕も好きなんで、まあ、そういう意味でも楽しみですね。はい。
僕は、ハリウッド俳優で生まれ変われるなら、トム・ハーディが一番好きっすね。
それはなぜですか？
え？かっこいいかなと思っ
かっこ
て。
いい。まあ、かっこいいですよね。
男から見てもかっこいい、
そう
セ
で
ク
すよ
シー
ね。
な。
そうですよね。確かにそういうとこありますよね。まあ、それこそね、マッドマックスとか、まあ、ベノムも代表作ですけどね。他になんかありますかね？彼の作品と。
あれ？バットマンとか。敵なんですけど、顔出てない。
なるほどね。
トム・ハーディはいっぱい出てんじゃないですか。
まあまあ、映画はね、いろいろ出てるんであ しょう
れ？
けど。
ダンケルクだ。
ああ、そうかそうか。ノーランの作品にも出てますね。そうですよね。
はい。マッドマックスかなー。やっぱり有名どころっつって。はい。あ、ウォーリアーはめっちゃ良かったですね。
それ見てないですね。
はい。これはめちゃめちゃいいっすよ。
今ちょっと見てみたら、スパイダーマンノーウェイホームの、で出演ってなってるので、トム・ハーディが。そこでちょっと出てきたんでしょうね。
そうですね。
はい。で、次がですね、11人の続軍ですね。
はい。
はい。監督は白石和也監督で、まあ、最近だと5番切りとかですかね。で、まあ、主演としては山田孝之、あとは中野太賀とか、まあ、日本円の映画で、まあ結構名の知れてる俳優さんいっぱい出てるなという感じですね。
はい。
これ僕全然この歴史的な話は知らないんですけど、実際にあった話に近
まあ、
い
こ
んで
の
すね。
11人続軍が出てくるかどうかは知らないですけど、この歴史的背景はあることだと思いますね。ちょっとよく、映画のところの説明を読む限りは。
な
こ
るほど
れちょっと
ね。
なんか、前知識あった方がよくわかるんじゃないかなちょっと思ってたんで
ああ、
すけ
確か
ど、
にね。
ちょっとややこしいんで、ちょっとだけ調べたんですけど、 まだこれ書いてるように戊辰戦争、まあ、日本のシビルウォーですよね。戊辰戦争があった時に、まあ、明治を作る側の、だから薩長同盟の薩長とかがいて、その明治天皇みたいにいるわけじゃないですか。
はい。
でもそれがほぼ、その、新しい政府を作っている、新政府がもうできかけていた時に、まあ、それに反対する人たちがいて、でそれがまあ、大体、東北の方の人たちで、で、ここに出てくる俗軍はどういう、ちょっとそこがややこしいんですけど、新政府軍対、大羽越列藩同盟ではあるらしくて、そこが戦ってたんですけど、だから大羽越列藩同盟だから、本当まあ、福島とか宮崎とか岩手とか秋田とか、新潟とか、あそこら辺の、まあ、州なわけですよ。州っていうか、はいはい、国なわけですけど、はい、その流れで、その、この11人の属軍が属している、柴田藩っていうところ、まあそれは新潟の藩ですけど、そこもなんか入れられてたらしいんですよね、その同盟に、列藩同盟に。なんだけど、こいつらは本当は別にそこに属したくなくて、みたいな。だから新政府のところにちょっと作りたいなっていう気持ちもあったんだけど、ちょっと場所柄ちょっとこっち側にその同盟の方に入れられちゃって、で、同盟の方はその新政府軍と戦ってるわけじゃないですか。だからそこ引きずられるようになったんだけど、いう、で、どうなるかみたいな話のところから。だからそこのところ知らないと、
はいはいはい。
なんかこいつらどっち側なんだみたいな。
ああ、なりそうですね。知らずに見るとね。
はい。
まあ、うまく説明してくれてればいいですけど
ね。思うんですけどね。
なるほど。
だから中間の中にいる人たち、だから列藩同盟の方の人たちではなくて、そこになんか組み込まれそうになったけど、ちょっと実は行きたくねえんだけどなって思ってる人だよっていう。そこにの藩の人に雇われた11人、雇われたっていうか、命令された罪人、
ね。はいはい。罪人なんですよね、この人たちね。
はい。
だから、その罪を免れるためにっていうか、まあ、無罪放免にしてやるから、命をかけて戦えみたいな、そういう話なんですよね。まあまあ、
そうそう。人権とかないような感じってことですね。
もうやるしかないみたいな感じになってしまうという多分話ですよね。
はい。
まあすごい迫力はありそうですし、まあ、久しぶりってこともないですけど、まあ、まあ一応時代劇といえば時代劇なのかなという感じですよね。はい。
はい。
で、他で言うとですね、ノービスですね。はい。主演はエスターのイザベル・ファーマンですね。あの、まあ、ちょっと前にエスター、新作何でしたっけ？エスター2ですよね。何でしたっけ、ね、タイトル忘れちゃいましたけど。
そうですね。バーストキルですね。
ああ、ね。はい。ありがとうございます。
はい。
まあ、エスターとエスターファーストキル両方ね、出てますけども。
はい。
あ、イザベル・ファーマンですよね。で、まあ、これは、なんか、暗いスポコンみたいな感じの映画ですよね。まあなんか、ちょっとストーリーはよくわからないんですけど、まあその、ボート競技ですよね。
はい。
に打ち込む女性の話で、まあ、どうしてそうなっていくのかちょっとわからないですけど、まあそれにのめり込んでいくというかね、結果を出すために、まあ何もかも犠牲にするとか、そういう話なのかなっていう感じですよね。
なんか画面の作りとかちょっと、ノワールっぽくて、かっこいいですよね、
そうですよね。楽しそうな映画では全然ないなっていう感じですよね。はい。じゃあ、あと、二つほど行きたいですけども。
はい。
まずは、ゴンドラですね。はい。これも全然知らなかったんですけども、監督、脚本、ファイト・ヘルマーっていう方で、まあ、知ってる人は知ってるのかなっていう感じですけども、内容としては、その、実際に、どこだったかな？ジョージアにある、
はい、
まあ、ゴンドラ、を舞台にした話らしいんですけど、その、ゴンドラ乗り場で働く、その、二人の女性の話ということで、その、ゴンドラがまあなんか行ったり来たりするというかね、二人ってその別々のゴンドラに乗っててすれ違うんですよね、毎日なのかなんかね。で、その度になんか、まあただ手を振るとかじゃなくて、それがどんどんエスカレートしていって、なんかいろんなことをやってみる。チェスしてみたりとかね、なんか、そんなようなことを、が描かれてるんですけど、なんかセリフがないんですよね、この作品ね。まあその、まあ動きというか表情とかいうかね、そういうのだけで、まあ描かれてる作品ですね。
はこの予告見るまで知らなかったですけど、この作品。
はい。
はい、相当、ちょっと興味持ってますね。これかなり予告編が良かったんで、
はい。そうですよね。面白そうだなって感じですよね。
うん。
これ一応去年の東京国際映画祭のコンペティション部門なんですけど、うん、僕全然、まあ、調べてなかったんで、これが上映されてたのも知らなかったんですけど、
はい、僕も知らないです。
うん。だから見てる人は、まあね、すでにいるのはいるんでしょうけど、
これはちょっと見たいですね。はい、
そうですよね。まあ、ジョージアっていうのもね、なかなか見られない作品ですしね。
85分しかない。
うん。それはいいですよね。
はい。
はい。で、それから最後に、オン・ザ・ロード、不屈の男、キム・デジュンですね。はい。まあ、その通りなんですけど、その名の通りも、キム・デジュンのドキュメンタリーですね。
うん。
で、僕は正直、彼のことそんなに知らなくて、
はい。
まあ、捕まったっていうのが、獄中に行ったとか、それぐらいのことは知ってるんですけど、
うん、
まあ、実際にこの周りの、あたりの、を題材にした映画ってね、いろいろこれまでも見てきてますけども、まあ、そういうのにつながる人なので、まあ、これはぜひ見ておきたいなというふうに思ってますね。
うん。
うん、そんなところですね。
キングメーカーの時に。
うんうんうんうん。
出てきましたね。
そうですね、うん。
はい。
はい。僕は、この週は以上です。
はい。
はい。
まあ、付け出すとすると僕は、はい、ドッグデイズですかね。
お
ドッグデイズ、はい、君といつまでも。
韓国映画の、
はい。
ユーヘジンが出てるやつですね。
はい。
うん。
まあ僕は犬には別にそんな興味はないんですけど。
まあ猫も興味ないし、犬も興味ない
です
ね。
猫も興味ない。動物にあんまり興味がないんですけど。まああんまり非人間的に思われるかもしれない。
いやいや。
まあ、この映画は、はい、ユーヘジンが、まあ、地主というか、大家さんみたいな
んで、うん、
店舗を貸し出ししてて、
はいはいはい、
でその店舗の1階の店舗に、ペットショップ屋さん、まあ、ドッグ屋さんみたいな感じの、
うん、
が入ってるんですよね。
うん、
でも、ユーヘジンは、犬が嫌いで、
うんうんうん、
ちょっとなんか、揉めたりするみたいな、
うんうん、
よくある韓国映画の、
はい、
まあ、言い合って喧嘩するみたいな、
うん、
まあ、そういうのがあったりしながら、まあ、いろんな出会いを通じて、なんかこう、まあ、何言ったらハートウォーミングな感じの話
を、うんうんね、
展開されていくんで、うんうん、はい。まあでも、あんまそういうなんか、群像劇的にハートウォーミングみたいなのあんまないから、韓国映画。
確かにね、そうですね。
ちょっと日本映画っぽいじゃないですか。
うん、うんうんうん、そうですね。そう言われると確かに。うん、
結構この映画の、キャストがすごいんですよね。
うん。
ユーヘジン出てるし、
はい。
あれだ、ミナリのおばあさんやってたユン・ヨジョンとか、
そうですね。そうそうそうね。はい。
あと、シュリに出てる、まあ、あとロストにも出てるキム・ユンジン。
うん。
あと、ビニールハウスって、まあ、ここでやりましたけど、その主演のキム・ソヒョンも出てるし、
うん、
キム・ソヒョンは結構出てくるんじゃないかな。
うんうんうん。
まあまあまあ、そんな感じで、
はい、
結構有名な人。
そうですよね。見たことある人は多いですよね。
ダニエル・ヘニーっていう人も、うん、コンフィデンシャル、
そうそうそう。
で、なんかアメリカ帰りじゃないか、
はいはい、
アメリカから来る FBI 捜査官みたいなやつですよね。はい、だから結構有名な人いっぱい出てる感じです、うん。はい。まあ、冬に向けてこういうのもいいんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。はい。
そうです。僕は以上ですね。
いいですか。はい。
はい。
ありがとうございます。
では、次の週の8日からの週ですけど。
はい。お願いします。
1本目は、本心ですね。
うん。
まあ、市井優也監督の、
うん。
監督で、池松壮亮が主演。
はい。
なんですけど、
うん。
まあ、大竹さん、だと思うんですけど、これは原作平野啓一郎の、まあ、同名小説があるんですけど、
はい、
読んだことあるんですよね。
はい、
僕は発売当時に読んだらちょっとあんまうる覚えにしか覚えてないんですけど、
あ、そうですか、うん、
まあいい作品だったと思うんで、うん、結末がどうだったかちょっとあんま覚えてないんですけど、うん、
はいはい、
映画ドットコムの説明読んでちょっと、うん、あれこんな話だったっけとっていう部分があったんですけど、
僕もちょっとね、ここに映画ドットコムのまあ、あらすじっぽいところに、デジタル化社会の構材をっていう風に書いてあるんで、まあ、まあ、確かにそういうこともあったけど、はい、そこを中心だったかなみたいなね、感じはちょっとしましたけど。
な、これ結構予告編映画館でかかってるから見たことある人多いかもしれないんですけど、うん、
はい。
まあお母さん亡くなって、
うん。
でも AI として、まあ、蘇らせることができるみたいな社会なんですよね。で、まあ、でもなんか、本心っていうタイトル通り、まさにお母さんの本心を知るというか、探るというか、
そうですよね。
っていうような話なんですよね。どういう人生を送ってきたかみたいなのを多分、辿っていくような話だった気がする。
そうですね。だんだん明らかになっていくというかね。
うん。妻夫木くんもまた今回出てるのか。中野大河とか。
そうですね。中野大河
ある男にも
出てます。そうですね。結構大事な役だったりしますね。うん、
そうでしたっけ？全然覚えてない。
あ、いや、このイフィというキャラクターというか、登場人物としては、本心の中でね。
はい。
はい。
まあ、僕はその年のベストにあげたんじゃないかな、本心。
ああ、いや、
小説。
僕もすごい面白かったなっていうふうに思ってますんで、まあ、監督も主演も原作ももう言うことなしなんで、まあ、面白くないはずがないと思ってますけど、
うん、でもこれ映画化するのに結構難しいんじゃないかなと思ってるんですけど ね。
そうですね、うん。
ストーリー性というよりもその、まあ話から得るものみたいなところなんで、
う
ん、
そうですね。
映像を通して出した時にちゃんと伝わるかどうかっていうのは難しいかもしれないですね。うん、で、次はレッドワン。
うん。はい。
ですね。ジュマンジの、監督であるジェイク・カスダン監督と、
はい、
まあ、それにも出てたデュエイン・ジョンソン、人がまた、うん、一緒にやるっていう。
そうですね。
アドベンチャー、アクションアドベンチャーコメディという感じみたいですね。
はい、うん、これもそうなんですね。うん、まあ、ジュマンジー、ね、新しい方のジュマンジーシリーズですね。
そうですね。うん、まあ、なんか、まあ、荒唐無稽な話ではあるんですけど、
うん、
まあ、サンタクロースが誘拐されて、それを助けるみたいな、っていう、
はい、
まあ、単純な話っちゃ単純な話ですけど、
そうですね。
まあ、出てるメンツが面白くて。
そうですよね。
クリス・エヴァンスとか、
うん、
J.K. シモンズと、
はい、
ルーシー・リューも出てるし、
ね、うん、
まあ、あんまなんか、これが来るぞみたいな、あんまそういう煽りとかも聞いたことなかったんですけど。
確かにね。結構対策っぽい感じしますけどね。
うん。
うん、
まあでも話が子供向けすぎるから、
ね。ああ。
でもまあ、規模としては結構、規模っていうかその作品の、あの、お金はわかんないですけど、
うん、
出てるメンツはすごいんじゃないかと思うんですけどね。
う
ん、
そうですよね。
主役級がいっぱい出てる。
うん。その、ギャラはめっちゃ高そうですよね。
うん。うん、で、もう一作品は、ルート29で、
はい。
この作品は、あの、マンスリーシネマトークっていうのを、毎月、まあ、岐阜や神戸、まあ、もともと神戸でやっていたものを、岐阜とか、はい、他の地域でもやってるんですけど、
うん、
それはだから、あるお題を決めて、それについてみんなで、それに、見た人集まって、感想を話し合うっていう。
はい。
はいですけど、それがまあ、東京支部ができて8年目 ?7 年目かな。なんかまあ、毎年11月は、
うん、
東京支部が、お題を決めて、で、東京支部の場合はちょっとそのリアルで開催ずっとしてないんですけど、まあリアルというか、
うん、
オンラインでもやってないんですけど、
はい、
まあ、まあその、ちょうど11月に東京支部ができたので、
うん、
その11月に関してだけ毎年リアルで開催してるんですけど、
はい、
まあ、そのお題がルート29なんですね。
うん、ですね。はい。
で、一応まあ日にち決まってて11月19、18日の月曜日なんですけど、
はい、
まあもし夜ですね、19時半からなんですけど、うん、もし時間あったら、東京支部の DM の方に参加の希望を言っていただければ、
はい。
はい、みんなで。楽しく話しましょうっていう感じですね。すね、
なんかまあ、ルート29を見れば参加できると。まあ、あと、
はい、
東京近郊の方は、っていう感じですかね。
そうですね。
まあ、あんまり遠いと難しいかもしれないですけど。
うん、
はい。
まあ、全然敷居が高くない
回なんで。そうですね。そういう回ですからね。はい。
はい。で、これ作品は、
はい、
こちらアミコっていう、まあ、すごい話題になった作品があって、うん、で、その森裕介監督が、まあ、それ、その、こちらアミコよりも多分規模はでかくなった作品として、うん、今第2作品としてで出した作品で、主演、ね、うん、が綾瀬はるかですね。
はい。
でももともとなんか原案みたいな感じで、
うん、
中尾太一という人の手中、
うん、
ルート29解放っていうのがあって、
うん、
まあ、それからインスピレーションを受けて作られた話ですね。
うんうんうん、はい。
でも話はすごい単純 明快というか、
うん、
そのこちらアミコにも出てきた女の子、名前なんだっけ、
はい、大沢かなさんですね。
大沢かなさんか、うん、をなんかこの姫路から鳥取まで運んでくれっていうふ
う
に綾瀬はるかが頼まれて、
はい、
で一緒に移動するっていうロード、うん、もう本当の簡単純なロードムービー、
うん、そうですね、確かにね、うん、まあ、はい、おそらく寄り道しまくるんだろうなっていう、そういう感じですよね、うん
うんうん、まあさっき言った本心とは違ってめちゃくちゃ映画向きな題材だなってい
う、うん、そうですね、確かにね、うん、
はいって感じですかね、はい、もう僕まだ見てないんですけど、
うんうん、
楽しみにしてる作品ですね、
はい、
でもう一作品は動物界、
おう、
はい、フランス映画で、
うん、
まあちょっと SF というか、
うん、
人間が様々な動物に変異していくっていう奇病があって、
うんうん、
まあ、そういう近未来の、ある家族に焦点を当てて、その絆を描いている。みたいな、
うん。
フランスでも結構ヒットしてる。
みたいですね。
作品っぽいですね、
うんうん。
なんか僕はでもロブスターを思い出したんですけど。
あ、そういう話なんですか。
ロブスターは、うん、ヨルゴス・ランティモスの。
はいはいはい。
それは、なんか結婚、45日かな、以内に結婚しないと、うん、
ああ、
なんか動物に変えられちゃうって話、
はいはいはい、そういう話ですね。はいはいはい。
だからロブスターなんですよ。
うん、
ロブスターに変えられるみ
たいな。うんうん。
だからなんか西洋人にとってそういうなんか動物に変えられちゃうっていうのが、
うん、
アイデアとして結構あんのかなと思って。
なんかね、
キリスト教的な、
うん、神にの罰なのかなんかね、うん
うん。うん。
まあ人間に生まれ変われないというか人間にまたなれない。まあ。輪廻転生っていう考えがちょっとキリスト教あったかどうか忘れましたけど、
うん、
まあなんかね、そういうことでしょうね。人間以外になるっていうのはあまり嬉しくないんでしょうね。
うん
うん、まあ人間は特別っていうね、感じはあるんですよね。
はい、
うん、僕は はい、これ見てね、X 面みたいだなってちょっと思ったんですけどね。
ほ
う。うん。まあなんか、羽が生えてくるミュータントとかね、いろいろいるじゃないですか。
ああ、
はいはい。なんかちょっとそれっぽい、感じはしましたけどね、
うん。
うん。はい、どうぞ。
はい。そんな感じです、僕はもう。
あ、そんな感じですか。
はい。ロボットドリームズは、仏さんに、はい、紹介してもらいたいので、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
まあ今言われたロボットドリームズですね。
はい。
まあこれはもうすでに僕は、去年の、東京国際映画祭で見たんですけれども、東京国際映画祭の振り返りの、配信でもね、お話しさせていただいたんですけど、まあ、去年見た、はい、東京国際映画祭の作品の中で僕は一番良かったというか印象に残ってる作品で、
はい、
セリフなしのアニメーションですね。
うん。
まあ、ほぼ音楽と映像だけっていう感じですかね。
うん。
うん、で、一応その後、2024年の、第96回アカデミー賞で長編アニメーション賞にもノミネートされていますね。
はい。はい、今年の、
ね。そうですね。
アカデミー賞。はい。
まあ、アニメーション大丈夫であれば、まあ結構普遍的な話ではあると思うので、
うん、
はい、まあ子供向けっていうほどでもないと思いますんで、
はい、
ぜひ気になる方は見ていただけたらなというふうに思いますけれども、はい。
なんか、監督スペイン人じゃないですか。
はい。
なんか外国人が見たニューヨークみたいな。
ああ、そうですね。
ニューヨークのキラキラ感みたいな。
うんうん、はい、はい。
描いてる感じあるなって、ね、まあ僕見てないですけど、
うんうん、
はい。
なんかねその辺の話もちょうどトークショー付きの僕は上映で見たんですけど、
うん、
そういう話もされてましたね。なんか、
あ、そうですか。
はい、監督が来て話をされてましたけど、確かね、うん、何年かニューヨーク住んでたとかね、そんなんだったと思いますけど、はい。
やっぱなんかそのニューヨークの浜辺とか、うん、浜辺出てくるじゃないですか。
出てきますね、はい。
コニーアイランドとか、うんうん、ロングビーチとか、有名なとこあるから結構、うん、なんかそういうものに対する憧れみたいな。
うんうん、
外国人の方が強そうだなと思って。
うん、そうですね。まあ本当前編通してこう、幸せな気分になる、そういう種類の映画ですんで、はい。
うん、はい。
はい。で、あと一つ、僕は挙げたいと思いますけど、画家と泥棒ですね。
うん。
はい。ちょっと前に僕はその、ツイッターで流れてきてて、まあ話題になってるかどうかは知らないですけど、この映画すごいぞ、みたいなね、こと言ってる人いましたけど、
はい、
ノルウェーで実際にあった、まあ、絵画の盗難事件を まあ、題材にしたというか、まあ、ドキュメンタリーなんですけど、
はい。
で、まあ、その絵を盗まれた画家の人が、まあ、いてですね。で、まあ、後々犯人が捕まるんですよね。
はい。
で、まあ、その画家が、まあ、犯人に対して、あなたをモデルに絵を描かせてほしいっていうふうに提案するんですよね。
うん。
で、まあ、彼をモデルにして描いて、まあ、そういうふうに交流が始まっていくっていう話みたいで。で、ただその、彼が盗んだ絵ですよね。
うん。
が、なんか、なかなか出てこないとかね、いうことがあったりとかして、二人が交流して絵を描くだけではちょっと終わらないような感じですね、どうも。
うん。
うん。という、なんとも、まあ、実際にあった話なんですけど、興味深い話ですよね。
うん。
これ、公式ホームページ行ったら、どうもオンラインでも見られるみたいで、はい、有料ですけどもちろん。
お
はい。だから、まあ、もちろん映画館でね、見た方がいいとは思いますけども、
うん、
でもオンラインでも見れるみたいですね。
お、
うん、はい。そんなところです。
はい。ありがとうございます。はい。付け足すものはないですか、別に。
そうですね。カトリーヌ・ドヌーブの作品が、まあ、ちょっと気になってはいますけど、
ああ、
シラク大統領の、大統領夫人の、
はい。
を題材にしたね。話ですけど、はい、ベルナデット最強のファーストレディというね。
うん。
はい。まあ、そのシラク大統領をそもそも僕あんま知らないっていうのもあるんで、あれですけど、うん。まあ、彼女の演技を見るっていうだけでも、まあ、見てもいいかとはね、ちょっと思いますけども。
うん。確かに。
どうなんですか？ちょっと面白い話なんですかね？ユーモアを交えながらというふうに書いてありますんで。
はい。
はい。そんなところですかね。
はい、はい。ありがとうございます。
はい。まず、
はい、
もう、東京国際映画祭はもうすでに始まってまして、
はい、
すでにね、ロンペさんとケンさんはもう、1日目終わった、まあ、感想会というかね、ある作品取り上げて、はい、もうすでに配信されてましたけど、
はい。
まだ松さんは1本も見られてない
ですか？これ3本見ましたね。
あ、もう3本見たんですか？
はい。ただ、僕、はい今回、全く調べないで、
は
い、時間が合えば見るっていうのをやっていて、
当日か前日ぐらいにチケット買ってみたいな。
はい、そしたら一本は、リバイバル上映でした。
はい、そこも調べてない？
もう調べてないんで。なんか人少ないなと思ったら。
はいはいはい。そう、少ない
画面古いなと思ったら。異邦人っていうカミューの原作。まあ、4K リマスターか
な。なるほどね。
まあ、うん、はい。面白かったらいいんですけど。
まあそうですよね。まあはい、見たことある作品だったらあれですけどね。見たことなければね、別にね。
まあ、見たことある作品だと多分さすがにタイトルで。
そうですよね。
なんか同じだなって思うと思うんで。
ですよね。はい。
はい。
はい。
そういう試みを今回して、まあ前回はほとんどそうだったんですけど。
お
前回の方がでもまだチケット取ってたんで。
ですよね。
今回は全く取らずに、その日空いてから行く
みたいな。ああ、いいですね、それもね。ちょっとなんか僕からするとちょっと贅沢な感じしますけど。
あまあまあそうですね。ただそういう事故がよく起きる。
事故。はい。
はい。
はい。まだまだ続きますね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、今日は11月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。